お元気でお過ごしでしょうか。こうして説教を録音して皆様と共に礼拝をしているということを、これが単に上尾合同教会だけではなくて教会以外の方からも久しぶりに武田先生の説教を聞けたと言ってお手紙をくださる方もおられたりいたします。なるほどなと思いながら改めてしっかりしなきゃいけないなと、そう思わせられています。ラオデキア教会に対するイエス様の言葉を今聖書を通して読み進めています。特に今日のイエス様の言葉は、キリスト教の考え方といいますか、イエス様の視点、観点というものをよく表している箇所だと思います。それは17節の言葉なんですが、もう一度ヨハネの黙示録第3章の17節見てください。後ろの方の新約聖書456ページ、17節3章。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。この二重括弧で書かれている言葉というのは、当時のラオデキアの町の住民たちの言っていた言葉だと言われています。解説書によれば、大きな地震があった時に、他の近隣の町や村がですね、当時この辺りを支配していたローマ帝国にお願いをして、金銭的な援助をもらって復興を果たそうとしたに反してですね、このラオデキアの人たちはですね、この言葉、自分たちはね、大丈夫です、満ち足りています、必要なものはございませんからと言って、ローマ帝国のいわば、金銭的な援助というのはいらないと、断ったんだと。そして自分たちの力で、お金を出し合って、そして、地震から復興したと。しかもその町をですね、商業や貿易、あるいはこの地場産業であります繊維工業をさらに活発化するための都市計画を行って再建したんだと。同時に市民のために病院や劇場、スタジアムや大きな浴場、温泉施設ですね、それもちゃんと建築していったんだという。まさに自分たちは金持ちだ、満ち足りている、不足しているものは何もないんだというのは、ラオディキアの町の人たちの自信に満ちた言葉であったんだと。そしておそらくその町に集っていた、教会の、キリスト教の教会の人たちも、クリスチャンたちも、その豊かさにやはり、よくしていたと申しますか、大きな教会になっていたと考えられています。そういう状態に対してイエス様が、しかしですね、この17節でそう言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていないと。表面的にはとっても豊かで、お金持ち、何もかけることがない、そうかもしれないと。しかし、本当の姿と言いますか、はむしろ惨めで、恵まれていない状態ではないのかと。そのことを何よりあなた方は気がついていないんだということを非常に厳しく指摘しておられる、そういう箇所なんですよね。実はこの7つの教会がヨハネの黙示録には紹介されている、そのそれぞれのイエス様の言葉が語られているんですが、他の教会でスミルナっていう教会があるんですね。1ページ戻っていただきまして、めくっていただきまして、453ページ、スミルナの教会というのは、実はこのラオディキアの教会とは真逆で、とても貧しい町、そして そこでその教会もですね、本当に貧しい状態にあったと考えられているような教会なんですが、そこのですね、ヨハネの黙示録第2章を読んでみましょうか。8節から、スミルナにある教会の天使にこう書き送れ、最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っていると。だが本当はあなたは豊かなのだと。表面的には、非常に厳しい状態にあると、迫害の状態にあった、そして貧しい状態にあるけれども、本当はあなたは豊かなんだよ、神様の目から見れば本当は豊かだというふうにここでイエス様はおっしゃっています。先ほどのラオディキアの場合は表面的には豊かだと、本当にお金をいっぱい持ってるんだけれども、内面的にと申しますが、神様の目から見たらとっても貧しい状態なんだよという言われている。ここがやはりキリスト教のイエス様の視点と申しますか、観点、目の付けどころがよく現れているところではないだろうかと。言い換えるならば、本当の豊かさというのは一体何なんだろうかと。本当の豊かさを持つべきだというふうにおっしゃっておられるところなんですね。例えばイエス様はルカによる福音書第12章の21節で、自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと言われておられます。前の教会訳、聖書での訳で申しますと、自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこの通りだというふうにおっしゃってますよね。神に関してこの世的にたくさんの財産を持って裕福になっていても、神様に対してね、豊かでなければダメなんだよ。で、そして人間の本当の豊かさは神様との関係で豊かであるかどうかと。まさに今日の黙示録でラオディキアの住民、またそこにある教会員の人たちに対しては、経済的に豊か、満ち足りていると自慢しているけれども、神様との関係から言うならば惨めなもの、哀れなもの、貧しいものであるということが分かっていないと。故にイエス様はマタイによる福音書19章23節でははっきりこうおっしゃっています。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しいと。本当にはっきりおっしゃってますね。ラオディキアの教会のそのお金持ちの方たちが、天の国に入るのは難しい、なぜお金持ちは神様との関係で難しくなってしまうのか、その理由がまさにここでラオディキアの人々が、自分たちは金持ちで満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っている、つまりもう自分たちはもう満足していると、これ以上必要なものがないと、ここでこの点にあるのではないだろうかと言えるのではないかと思います。満ち足りていると、ここにあるのはですね、生活が裕福だと、何不自由なく生活をしていると、心配がない、生活への心配がないから心も十分満たされているんだと、大丈夫だと、もう自分たちは満ち足りています、そう思っている、そこが実はそこに大きな問題が潜んでいるのではないか。現代のこれは私たちにも十分通じることで、つまりたくさんの財産や贅沢な品物に囲まれて何不自由なく生活していることが、そうしていることで心も豊かになれるんだと、反対に言うならば心が豊かになるためには 何不自由のない生活、豊かな日常生活というものがあれば、心は豊かに生活できるんだと。そう、どこかで思い込んでしまってはいないだろうかと。ラオディキアの人たちは生活が豊かだ、そしたら心も豊かになれるんだと、そういうふうに思っておられた。物の豊かさが心の豊かさにつながると、どこかで思い込んでいる。それは私たちもやっぱりどこかで、心が豊かなのは、生活が豊かだから心が豊かになるんだと、やっぱりどっかでですね、そうじゃないという思いも一方にありながらも、しかしどっかで心の片隅のところで、やっぱり生活が豊かじゃないとダメだよねと思っているところがないだろうか。もちろん確かにね、一方で、貧しいと心がすさぶっていうのは、まあ、私たち経験をするところもあるのではないだろうか。確かにね、物がない貧しさの中で心まで荒んでしまうということはもちろんあると思います。しかしだからといって、物が豊かであれば、生活が何不自由ない状態であれば、じゃあ心が豊かになるだろうか。じゃあもうそれだけ条件が揃えば、家族も自分も幸せになれたらだろうか。物さえ、揃えば、心も満たされるんだと、そうどっかでね、考えていないだろうかと。でも聖書は、イエス様はそうじゃないとここでおっしゃっておられるわけです。物が豊かであるなら心も豊かになれるって、そうは言い切れないよと、そうおっしゃっておられるところではないでしょうか。考えてみれば、その私たちの心の、私たちが幸せだと感じること、あるいは大切にするべき愛情や友情や、あるいは安らぎを感じる、生まれてきてよかったなとか、そういう幸せや落ち着き、そういうものを感じるということは、これやはり、もちろん生活の安定も必要なんでしょうけれども、それだけで、それが満たされれば、全てうまくいくかというとそうではない。目に見えないものをやっぱり大事にしていかないと、言い方を変えるならば、目に見えないそのような愛情や安らぎや、自分の幸せを感じるとか、落ち着きを、平安をね、与えられるっていうようなことは、お金ではやっぱり買えない部分というのがあるのではないかと。目に見えない部分ですよね。そこはやっぱりお金では買えない、そのようなところが私たち、ちゃんとしていかなきゃいけないなと。ある解説者がこのラオデキアの教会の人たちに対して言っていることは、それらすべてもどっかでお金で買えると思っていたのではないだろうかと。そこには、そう思えること、思っていること自体に内面の貧しさ、内なる貧しさというのがあったというふうに、書いていますね。まあ、目に見えないものっていうのは決してお金では買えないというところが本当にこう分かっているだろうかっていうことですよか。キリスト教の聖書のイエス様のメッセージというのは、やっぱり魂の問題、心の問題、それはお金では解決できないんではないか。もしお金で全てのこと、愛情も 優しさも安らぎも変えるというふうに考えているならば、それはその人の人生っていうのは大きな間違いを犯してしまう、取り返しのつかない過ちをどっかでね、お金で買えるって思ってると、取り返しのつかない過ちを犯してしまうのではないかと。それがやはりキリスト教のイエス様のメッセージではないかと思います。だから今日の箇所で言うならば、18節その後ですね、17節の後の18節、そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。イエス様からね、それは手に入れなきゃいけないことなのではないか。この買うっていうふうに訳されている言葉、これはギリシャ語で、アゴラゾーという言葉ですね。アゴラゾーと。アゴラというのは市場のことですね。今で言えばスーパーマーケットのことなんで。だからこれは、この買うっていうのは、アゴラゾーっていうのは市場でですね、こう言って、あれこれとこう買い物をするっていう、そういう意味の言葉なんですね。いろんな市場に、我々スーパーマーケットに行けば、いろんなね、デパートにも行ってもそうかもしれませんが、いろいろ買いた、ああ、あれも欲しいな、これも欲しいな、と、っていうふうに目移りをするかもしれないけれども、イエス様から買うべきものがあるんだっていうんですね。それは三つなんだ、というふうにここで言われています。で、多くの解説者がここで言っていることを指摘していることは、この金ですね、それから白い衣、イエス様から買うべき、そして目に塗る薬と、それを三つ買いなさいと言ってるんですけれども、この三つはいずれもですね、この時のラオデキアの町の主幹産業と言いますか、特産品だったんだと言っています。いずれもですね、このラオデキアがこの当時本当に輸出をしていた、あるいはそのお金儲けをしていた、その大事な産業三つなんだというふうに言ってるんですね。例えば目薬っていうのは出てきます。これはラオデキアの目薬というのが当時とても売れたんだっていうんですね。この商品の名前はコルリオンという目薬で呼ばれていまして、固形液体じゃないんですね。固形、おそらくなんか水かなんかに溶かしてまぶたの上に塗った目薬なんじゃないかと言われていますね。すごくこう刺激性がちょっとあるような目薬だったんじゃないか。そしてそれを塗ると、こう目がはっきり見えるようになったんじゃないかと。そういう とてもラオデキアの目薬としてこれは売れたんですね。それから白い衣で、これは前回も少し紹介しましたように、ラオデキアっていうのは羊毛工業の中心地でしたから、特に黒紫の羊の毛を使ったラオデキアの服っていうのは、これはブランドでザ・ラオデキアっていう形で、ラオデキアの服って言って、世界中で重宝されたと言われています。高級品だったんだ。黒紫の服だったんですね。そして、金ですね。これは金細工とか金の産出というよりも、当時のラオデキアには銀行があったわけです。金融業ですよね。はっきり言うと金貸し業なんですね。お金が商品にもなるっていうことだったんです。で、これで多くのもの、ラオデキアの人たちが主幹産業ということで、住民がこの三つの産業を通して、いや、まさにラオデキアのお金、富の源であったんだっていうんですよ。だけど、18節でイエス様がそのことを元にしながら、だけど本当の意味で、豊かになるためには、18節、そこであなたに勧める、裕福になるよう、本当の意味での、内面的な豊かさ、誠の、豊かさ、幸せっていうものを得るためには、火で精錬された金を私から買うがよいと。火で精錬された金と、 この言葉に関しては、ペテロの手紙第一の第一章七節の言葉がとても、これに応じる言葉だと思います。読みますとですね、すなわちですね、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊いと。もう一度読みますね。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊いと、ペテロの手紙第一第一章七節で言われています。まさにこれは信仰のことなんだ。火で精錬された金っていうのは信仰のことだというふうにペテロの手紙では言われていますよね。これは、キリストがから買いなさい、いや買え、むしろ与えてもらえなければいけない、信仰は与えてもらわなければいけないんで、これなくしては何より内面の貧しさ、あるいは内面を超えて内面の豊かさ、魂の平安というものを与えられる、本当の豊かさを与えられるのは、キリストから与えられる信仰、これを手に入れなさいよということでしょう。そして、次に、裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買いと。先ほど申しましたラオデキアの特産の服は黒紫の洋服でしたけれども、そうじゃなくて白い衣を買わなきゃいけない、身につけなきゃいけないよっておっしゃってます。この白い衣っていうのはヨハネの黙示録にはたびたび登場します。天の御国に行った時に与えられる服ですよね。天の御国のユニフォームが白い衣なんです。あるいは伝道者パウロがよく使ったキリストを着るということだと考えてもいいかもしれませんね。やっぱりこれも信仰によって与えられる、着せてもらえる、そういうものではないでしょうか。そして最後に、目に見えるようになるために目に塗る薬を買うがよいと。ラオデキアの目薬はコルリオンと、よく売れたんですね。そのラオデキアの目薬がよく売れた理由の一つがですね、実際にラオデキアという町がまさに先ほど申しましたように大地震であっても自分たちの力だけで復興できるような力持ってたっていうことは、逆に言うとその時の時流に乗っていて本当に落とすようなね、発展をしている。でその周りの人たちが有名なわけですよね。そうするとどう考えたかっていうと、周りの人たちは、ああラオデキアっていうのは先端を行く町、先を見る目、確かな目があるね、そこで売っているラオデキアの目薬、そりゃきっといいに違いないっていうふうに考えたんです。でラオデキアの目薬を塗って自分たちは、これは一つの売りって言いますか、キャッチコピーのようにね、先がよく見えるようになる目薬として売れたんですよ。実際にラオデキアがそういうふうに反映しているから、きっとこの目薬を見れば自分たちも先がよく見えるようになるかもしれないって言うんですよ。そう考えて売れたんだって言うんですよね。なるほどなと思います。で、それに対してイエス様がここでおっしゃっているのは、もっと本当のものが見えるようになるために目に塗る薬を買うがよいって。本当のものっていうのは、実は大事なものは目に見えないものなんだと。という言葉がありますが、本当のものが見えるようになる、そういう薬だ。あるいは、もっと先と言ってもいいかもしれません。先が見えるっていうふうにラオデキアは考えて言われていたんですけれども、いや、もっと先、つまり死んだ後のことまでも見通せるような目薬を、目を持つようになれ。これも、信仰によって与えられる信仰の目と、信仰という薬を本当に、塗ることによって与えられる信仰の目というものと言えるのではないでしょうか。で、これらのことは結局19節、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする、だから熱心に努めよ、悔い改めよと。ラオデキアの教会員たちに厳しいことを言っている、いましたね。確かにあなたたちは金持ちだとか言ってるけれども、本当に惨めだ、哀れなもの、目の見えないものだって。だから、私から、 金を、そして白い衣、薬を買うがよい。あるいは暑くもなく冷たくもない、あなたたちは生ぬるいっておっしゃって、口から吐き出そうとしていると、非常に厳しい言葉をラオデキアの教会員たちにここでイエス様はおっしゃっておられますよね。厳しいことをこれまで言ってきた。それは、19節、私は愛するものをみなしかったり鍛えたりするんだ、愛しているからだって言うんです。こんな厳しいことを言ってきたのは、あなた方を愛しているからだよと。愛すればこそ、愛するものだからこそ、あえて叱ったり鍛えたり厳しいことを言うんだって言うんです。これはまさにですね、イエス様がから我々から見ればですね、イエス様が熱く愛してくださるという時と、それから厳しいことを言う、叱ったりされる、つまり冷たいなと感じることもあるということではないでしょうか。でもそれはどちらにしても、愛しているからだよと、あえて厳しいことを言う、あえて、叱ったり鍛えたりするんだって。でもどちらにしてもそれは愛の行為なんだって言うんですよ。で、そのことをしっかり受け止めていくことが信仰の歩みならないのかと。逆に言うならば、どっちつかずの生ぬるいね、どうでもいいやと、このままでいいんだということのままにいちゃいけないよと。今厳しく私たちは責められているんだろうか、いや今熱く愛されているんだろうか、いずれにしろキリストが私たちを本当に愛してくださって、熱くなれ、あるいは時には厳しくね、接しろと、そういうふうに、私たちを支え守って導こうとしてくださっていると。特に今の段階、このラオデキアの教会に対しては、これは冷たくあえてイエス様はおっしゃっておられるんですよ。だから熱心に努めよう、悔い改めようと、悔い改めてほしいと、生ぬるい、どっちつかず、どうでもいい、あるいはこのままでいいんだというふうに思っているものになってほしくないと。どうでしょうか。私はここでイエス様の有名な、心の貧しい人たちは幸い、人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという御言葉を、ああ本当にそうだな、つながってるなというふうに思わされました。あれは自分自身が本当に貧しいものだ、哀れなものだと、そう分かっているものは幸いだっておっしゃっておられる言葉ですよね。自分が本当に貧しいものだ、哀れなものだ、キリストの救いがなければやっていけないっていうことを本当に知っている。それは天の国はその人たちのものだと、天の御国までつながっていくよと、そう教えてくださっています。逆に言えば、自分が本当に情けないものだということを痛いほど感じているっていうことが大事なのではないか。自分はもう大丈夫、満ち足りているって、もうこれで十分だなんて言っていると、本当に生ぬるいとイエス様はやっぱりおっしゃっておられるんだと思います。実は今日の箇所の惨めなものという言葉が、17節に出てきましたけれども、まさに伝道者パウロはその惨めなものという言葉をローマの信徒の手紙7章の24節で用いています。最後にそこを読んで終わりたいと思います。新約聖書の283ページ283ページをローマの信徒の手紙第7章21節からお読みしましょうか。新約聖書283ページローマの信徒の手紙第7章下の段の21節から、そこで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。 私はなんと惨めな人間なのでしょう。これが先ほどの17節の惨めと全く同じ言葉が使われています。私はなんと惨めな人間なんだろうと。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。25節、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。ここよく25節で急になぜ、救い主イエス・キリストを通して神に感謝いたしますと、死に惨めな人間だと言ってて、死に定められたこの体がね、誰も救ってくれないってもう嘆いているわけですよ。嘆いている言葉の中に急に25節、主イエス・キリストを通して神に感謝しますって出ているのがよくわからないと言われている箇所の一つなんですけれども、でもこれは、この時のパウロの気持ちは、この惨めな人間なんだと、誰が救ってくれるんだろうか。しかし今は25節、自分はキリストによって救われた。イエス・キリストという人がいて本当にありがたいと、感謝しますと。救われた自分をこれはやっぱりここで感謝している言っている、そういうことではないかと考えられています。本当にそうだろうと思うんですね。なんと惨めな人間なんだろうと、そういうふうに言っているパウロが、しかし誠の平安、誠の安らぎを与えてくれたのがキリストなんだと、いやキリストがいてくれてよかったと、本当にこの自分を救ってくれたのは主イエス・キリストなんだと、イエス様という存在に本当に心から感謝をしていくといると、そういうことではないでしょうか。主の十字架の救いと復活に、まさに救いを感じていたパウロらしい、パウロならではの言葉であり、これは私たちの言葉ともしていかなければ行きたい言葉ではないかと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、誰が私を救ってくれるでしょうかと、本当にその心の貧しさを私たちは忘れがちになって、あたかも生活の豊かさで全てが手に入るとどっかで思い込んでしまっている愚かなものであることを主よ憐れんでください。このウイルスの今の状況になっても、何より生活をすることが大事だと、もちろんその思い、それは本当にその通りだとは思いますけれども、だからといって忘れてはいけないこともやはりもう一つあるのだということを今日の箇所から教えられるように思います。私たちが見るべきもの、目を留めていくべきものは、身の回りのこと、もちろん大事ですし、つい最近のことも大事ですけれども、ずっと見通していける目もあなたから与えられていることを本当に大事にしていくことができますように導いてください。どうぞ誠の豊かさを私たちがあなたから与えられていくことでありますように支えてください。そしてどうかともどもにこの時を主よ忍耐をもって乗り越えていくことができますように。御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌をご一緒に歌いたいと思います。賛美歌の394番1節と2節を賛美いたしましょう。賛美歌の394番、 それではお祈りをそれぞれ一人一人祈りたいと思います。集まっておられる方々がお一人ずつ祈っていただきますと幸いです。時間がない場合はどうぞ代表の方がお祈りしてください。では祈りましょう。それでは献金をお捧げします。そして主の祈りをご一緒に祈りたいと思います。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。では賛美歌を賛美いたしましょう。88番一節のみ、賛美歌の88番、そしてその後祝祷を持って礼拝を終わります。賛美歌88番。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これにて礼拝を終わります。